8ページ。
古川義江、東海第二原子力発電所事故災害の避難計画について。古川議員、東海第二発電所は、来年秋の再稼働を目指し、防潮堤など安全対策工事を行っているが、防潮堤の鉄筋にコンクリートの未充填箇所、変形、基礎が支持層の岩盤に達していないなど施工不良が発覚。安全対策が不備のまま再稼働はできない。原子力発電事故災害時には、本市は東海村の約1万人の住民を受け入れる広域避難計画であるが、県は一人当たりの避難所面積を2平米から3平米に見直しをした。何人分が不足なのか、受け入れは可能なのか。総務部長、避難計画は茨城県及び東海村で策定を進めており、本市で答弁する立場になく、事実経過を申し上げる。東海村全村民の避難先を取手市、守谷市、つくばみらい市とされており、避難所の一人当たりの面積の目安変更に伴い、3市に対し、改めて提供可能な公共施設等の確認調整を進めている。国、県は、避難先市町村にある国有・県有施設についても改めて避難所として活用できるか等の交渉を行っていると連絡を受けている。民間施設の協力についての交渉等も、県・東海村から情報提供を受けている。今後も県・東海村、取手市、守谷市と十分に協議する。掲載以外の質問事項。紙の健康保険証廃止による本市業務への影響について。直井隆弘、高齢者のニーズに応えるまちづくりについて。直井隆弘議員、長寿社会の到来により、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を営んでいける環境が必要であると考える。高齢者に対する事業として、本市での主な取り組みを伺う。また、日頃の高齢者との交流の中で、ゴミ出し支援事業の話題が上がる。現在の利用状況と今後利用者が増えると予想されるこの事業を市は拡大させる考えはあるのか伺う。保健福祉部長、市では高齢者に対する様々な事業を実施している。その中でも高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活が送れることを目的に、緊急通報システム見守りサポート事業、認知症 SOS ネットワーク事業、買い物弱者支援事業等を実施している。高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、今後も高齢者の地域での生活を支える事業に取り組む。市民経済部長、ゴミ出し支援事業の利用状況は、令和3年度末時点で6名、令和4年度末時点で7名、現在は12名であり、事業開始以降年々増加している。現在は職員が週に1回の訪問収集を行っているが、今後利用者が増えた場合は、収集方法など事業の実施方法の見直しも視野に入れながら市民福祉の向上に努めていく。掲載以外の質問事項。中学校建設を踏まえての今後の財政運営について。市民主体のまちづくりについて。